文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。先月エッセイ集ミニシミテが発売されました、ダンサー田中泯さんです。2年ぶりですってね。
はい、前回は映画の時にお越しいただきました。
はい、はい、そして驚くべきことに、はいはい、今日はたまたまお休みということで来ていただいたんですって、はい、
そうですね、舞台はつながっているみたいですが、
はい、何をされているかというと今、
はい、
毎日踊ってます。
はい、
はい、
どこで、
新国立劇場、
お一人ですか。
踊りはもう一人、はい、助演で一人出てます。は
い、どのくらい踊ってるんですか。1日。
1時間20分
そしていつまでかと言いますと、
末に京都に行くんですけども、はい、京都で終わるんですが、
はい
はい、ずっと続きます。
うわ、
今日たまたまお休みで来ていただいた
休みの日をとんでもないことに使っていただいております。今回はミニシミテという5本をエッセイ集ですね。
そうです。
これを紹介しながらいろんなお話を伺っていきたいと思います。字書くんですね。
いや、
なんてこと言う、言い方。
いや田中泯といえばでもね、踊り手さんですから。いやだからね、まあ、この、まあ、一番伺いたいのは、まあ、このお年を召してきてから、まあ、田中泯の世間の浸透の仕方というか、
はい、
ご自身も、まあ、映画に出、これ役者さんですよね。
役者さんであり。
映画に出たり、
はい、
エッセイを書いたり。
はい、書き手さんであり、はい。
朗読をなさったり。
朗読家でもあり。
何してるんですか。
いや、本当にやってるのは百姓ですよ。
40年続いて。
40年続いてます。
今、山梨で暮らされて。
はいはい、そうですね。はい、山の中です。
でも、人生のこの後半の展開は、ご自身、ご想像していらっしゃいましたか。
いや、するわけないですよ。
こんなこと、こんな人生。
まあ、だから、
はい、
もう、
うん、
偶然のつながりというか、
はい、
それに感謝してるっていうか。う
んはい、
東京でお生まれになって、はい、しばらくは東京に、
ずっと東京です。あ、そうか。40の時に山梨に行ったんですよね、うん。
はい。はい。畑を耕し始めた。
農業をやりたいと思って、
はい、
まあ、うん、僕のところで一緒に踊りやってる連中がすごい多かったんで、
はい、
それみんなほら食べられるわけじゃないから、
はいはい、
アルバイトしながら踊りの稽古してた、
はいはいはい、
じゃあ一緒に働いて一緒に稽古すりゃ、
うん、
こんな近道ないんじゃないかっていう、
はい
うん、で食えるしね、うん、なんとか
作った野菜は売らなかったそうですね、あんまり。
いやいや、
う
ん、みんないた頃は、うん
はい、
うん、しょっちゅうゴールデン街運んできたりとか
野菜売りまで
ゴールデン街ですか、運んだ先が。
いや、卵はもうミンタマって言って、はい、結構有名になりましたけど、ね、
ミンタマ美味しそうなんか美味しそう
田中泯の卵。
そうですね、
ミンタマ、
ミンタマ。
そうですか。
それはちゃんと鶏を育てて、はいは
い
は
い、いやもうすごい数、
はいはい、
うん、
でもご本人はたくさん失敗してます。種をたくさん無駄にしてます。
そうですね。
何でも植えちゃったんですか。
何でも植えてみたくなって、外国の旅しても、
はい、
種見つけて、うん、あ、これ作ってみようと思って買ってくるんですよ、
はいはい、失敗する、
失敗する
育たなかった
育たなかったとか。
卵の他に得意だったのは何ですか。
卵は本当一番得意だったですね、やっぱり。
ミン卵がじゃあ一番売れた。
その得意になったのはお茶。
お茶、
はい、お茶の栽培今もやってますけど。
お茶作ってるんですか。
はいはい。
へえ。
美味しいですよ、すごく美味しいです。
これまたでもちょっと手間のかかるお仕事じゃないですか、お茶なんか。
お茶はね、はい、要するに薬撒いたり、
はい、
肥料をたくさんやったりとかするから大変なんで、はいはい
うん、
僕は全くそんなことしないんで。
まさかミン茶って、はい、
ミンチャです。
あ、ミンチャ
無農薬で、
はい、
ミンチャ無農薬なんですね、
う
ん、
そうです。だから亡くなっちゃった坂本龍一さんもずっと飲んでましたよ。
そうですか、
そうですか。
全く薬の気配がないから、
うんうんうんうん、
探してもそうは見つからないと思います。
はい、はい。先ほどの話に戻りますが、
はい、
お年をかなり召してからいろんなところでフィーチャーされて、今回は5本を書いたわけですが、
うん、
まあ、失礼な言い方ですけど、ずっと踊り手でいらして、
うん、
本を書こうとか字の方は
本は、うん、要するに書いてれば本になるわけでもないかもしれないけれども、
はいはい、
まず書くっていうのが最初ですね、うんう
ん、鉛筆と原稿用紙で、
そうです、
書かれてる、
消しゴムでね、
消しゴムで消しながら、
それでだからこれ新聞、うん、山梨の新聞で連載されていたやつを、まあ、出版していただいたんですけども、はいはい、まあ本にしようと思ってくれた人がいただけても幸せですよね。
でもちょっと読ませていただきましたけども、
はい、
なんかこう文章がなんか読んでいくと想像をどんどんなんか裏切っていくんで、ちょっと私驚いてるんですけども、
うん、
そのなんか書き方とかそんなことは
全く練習もしたことないし、本当にね、喋ったり、
はい、
書いたり、
はい、
その自分から出すのが好きじゃなかったんですよ、
はい、
だから、
はい、
発信する
お芝居をするようになったのは57でしょ、
はい、
でそれからようやく喋るのが面白いなと思い始めて、
はいはい、
それで朗読もそれから面白いなと思うようになって、はい、ああ書くっていうのも40過ぎてからじゃないかな、書くっていうのが面白いなと思って、でも1行ぐらいしか書けなかったですよ。
それがなんで
だんだん少しずつ長くな
って、うん、面白がってた、
書くのをね、なんて言うんだろう、いわゆる文筆業じゃ全くないから、
はいはい、
その平均値の高いものを書こうなんて夢にも思ってないし、
はいはい、
ですから自分が楽しく書けるという言葉はこういうことなんだろうっていう、
うん、
ですから常識も知らないし、
はい、
そのまんまです、うん、だから踊りがそうなんですよ、うん、僕の踊りって大体常識破りっていうか、
はいはい、
それからうまいものを目指さない、
うん、
だから技術を売ること、
うん、
売る技術一つもないんですよ。
売れちゃってます、
売れちゃってます。
いやそれは多分だから踊りっていうのは本来見えないものを交流し合うものなんですね、
はい、
うんうん、言葉がなかった時代のことですから、
はいはいはい、
ですから一生懸命体を動かして、
うん、
その言葉で解釈しない、
うん、思いを伝える、
そうだから言葉にならない、うん、もし僕たちが今こうやって喋れなかったら、うん
はい、
この気持ちどうやって伝えていくかっていう、それが踊りだったんですよ。
でも文章素敵ですよ、
はい、
ありがとうございます。
ご本の中に
いや本当に
ご本の中にフランスにね、行かれた時の描写もあって、うん、その時とてもフランスで見たもの、うん、聞いたもの、うん、感じたものをリアルに書かれてるなっていう。
そうですか、
はい、
そうですね。
僕相変わらず何書いたか自分でも忘れちゃうんです、本を読むのがすごい好きなんだけど、本立てに置いといても、
うん
はい、まあ、中に書いてあることは、うん、ざっとは自分の体の中にあって、はいはい、感動が残ってるんですよ。
いやだから本にレヴィ・ストロースとか、
はい、
南カタクマックスとか、
はい、
出てきて俺逆に驚いてるんだ、こんなの読んでたんだと思ってい
や読んでましたよ。
そうなんですか。で、まあ、書かないっていうことは書くことは得意でないと思うと同時に逆に書くことへの憧れもお持ちだったってことになりますよね。
書くことも含めて、
はい、
言葉全体、
はい、
言葉がもたらしてくれることとか、
うんうん
う
ん、
そういうことにやっぱり尊敬もしてたし、
うんうん、
ああこんな調子で語れたらいいなとかね、
はい、
こんな文章書けたらいいなとは思いました、はい、でも、はい、でも待てよ、俺はダンサーで本当に感覚だけを伝えていく、
はい、
そういう世界の人間だから、
はい、
別に上手くなる必要はないんだと。
いやいや、
だからこの踊りで感じてるようにもし言葉が書けたらいいなっていうのは僕の、
は
い
は
い、
それは今度の武将で、
だからかなり鉛筆が歩く、まあ、もちろん
デタラメです、すごく、
っていうことなんです。
ご本の中ではあの100分の名著ということが、紹介されています。伊集院光が担当している、
いいですよね、
伊集院光、いいですね、
いいです、
ご本の中では伊集院光を褒めていらっしゃいます。
あ、そうでしたか、
はい
今でも褒めてます。
ですがその縁もあってその100本の名著の中ですか、
はい、語りやらせてもらってます。
語りを担当なさった、
はいはい、
それがレヴィ・ストロースともう一人誰でしたっけ、
誰だったかな、
オルテガかな、
オルテガ
を紹介してると、
はいはい、
それをお読みになった、
はい、
なんですか、ナレーションをやりになった、ナレーション
朗読です、
朗読をやりになった、
はい、あの書いたあの、はい、ご本人たちが書いたものを読むっていうことですね、はいはい、
朗読は
好きです、すごく
好きです。そうなんですよね。
いやそれも、
はい、
60過ぎてから、
それがすごい
朗読なんてもうね
したことない。
いやもう先生に刺されたら泣いてごまかすというそっちでしたから、
は
い、
やりたくなかったんですね。
絶対やりたくなか
った。それ小学校の時ですか。
そうです。
であれですか、あ、なんか田中君って言われると
刺されると泣くんです、
うん、泣くんです。
いや
読みたくなく
て泣いてごまかす。だから先生が諦めるまで泣く、
その中にあなたの尊敬するロジェ・カイヨワさんという、
はい、
これは、
はい、
社会学者の方ですか、
石が鉱物学者でもあるんですね、
はい、石が書くとか、うん、遊びと人間とかという語本を表している方、はい、その、エッフェル塔近くのお宅に、呼ばれて
僕が押しかけたんです。
押しかけたんです。
でもまあ受け入れてくれたんですけど。
はい、呼ばれて。
もう、うん、日本に帰って、会って、
はい、
踊り見ていただいて、
はい、
本当にもうポーっとなっちゃって、うん、で、うん、パリ滞在の期間が過ぎて日本へ帰ってきて、うん、間もなく亡くなっちゃったんですよね。
あ、そうですか。は
い、で、まあ彼と会った時っていうのはやっぱり本当に嬉しかったですね。
は
い、
それは、確か1978年の話です。
おいくつの時ですか。
分かんないな、いくつだろう。
33
かな。
そうですね、その前後ですね、
はい、
そのロジェ・カイワさんが田中泯さんの踊りを見た後におっしゃった言葉が文章となって載っています。
はいはい。
人から分類されない名付けようのない踊りを続けていってください、
うん、
名付けようのない踊りを続けていってください、
うん、
すごい言葉。
いや嬉しかったですよ。だからそれは僕の今踊ってる踊りにもすごい影響をいただいて、
はい、
要するに分類されることのない行為だったわけですよ、
はいはい、
だから、うん、言葉を生み出す前の人間同士のコミュニケーションの中に踊りが生まれてきて、そしてそれは別に誰も踊り、日本語でも縄文の時代の最後の方はもう多分踊りって呼んでいたんだろうとは思うんですけども、外国あんまりダンスがないんですよ。だからどこ行ってもダンスなんですね、ダンスは。でも日本語っていっぱい踊りを名指す言葉が残ってますよね、今でもね。
そうですね。
舞だったり舞踊だったりって、
はいはい、
だから日本はまあ話飛んじゃうけど、日本は踊りの王国なんです、本当に。
ああ、なるほど。
あらゆる時代の踊りが残っているし、
はい、地方
でも残ってる。本当にそうなんです。です、お祭りって言ったら踊りがあるんですよね、
はい、いやでもこれをこの海岩さんという方が名付けようのない踊りを続けていってくださいっていうのは、うん、もうものすごい言葉ですね。
そうですね。あいつはこういうやつだっていうふうに分類されちゃう、
はい
う
んはい、
でみんなお互いに自分の知ってる人であっても変化し続けてるってことをあまりこう容認できないというか、そういう関係にどうしても人間同士ってあるじゃないですか。
カテゴライズしたがります
しね。ダンサーって人はこういう人なんだよって言って、でもそれにいくら反発したっていいわけですよね、僕たちは。
そうですね、
そうです。だって一回しかないんだから人生って、だから何人分も生きた方が面白いじゃないですか。
そうですね。でももっと言えばカテゴライズされないということは、人の心の、本棚に入らない、そこに入らない、踊りだと。
入ったっきりにならない、
はい、そこに入らない踊りっていうことは、その踊りはそこから省かれてます、省かれているということは、この名付けようのない踊りがどうやってカテゴライズされないわけですから、どうやって人に浸透していこうかっていう手段をこの踊りは持ってないってことになりますね。
そうですね、そうです。
それは取りも直さず一緒にやってる農業と一緒で、金にならないという、
その通り。
その通り。
ね、はい、要するに商品にならないんです。
商品にならない。
ですから、まあ、多くの場合、人に知られるためには、作品という、要するに、まあ、言ってみれば、はっきりとものにしちゃうわけですね。で、僕は、それがどうしても無理なんです。
ものにしない。
いや、もう大事。どうにか整理して、何とかして、これ形にして、こういうジャンルにすれば売れますよ。
だ踊りがね、本棚で動いてくれればいいんだけど、動かないですからね、止まったものとして踊りっていうのは評価される、必要がない、そういう表現なんです。
そうですね。
だから、何にもいらないんです。はい、
だから何にもいらないけど、踊りは常に自分の中で変わっていく。
そう
進化していく。
そうです。
昨日と同じことはできない。
そうです。私のものとして、所有して、とどめることができないのが踊りです。
毎日変わっていく。
そうです。そうであるべきだと僕は思
います。自分もその先はどうなるかは分からない。
分からない。
すごいですね。
それでいいんじゃないでしょうかね。だから、本当は踊りになりたいんです。
踊りそのものになりたい。
は
い、
本当は僕は踊りだって言いたいんだけども、踊り踊りますっていうところで我慢してるんですけど、
でもそういう田中泯さんが地方で40年間以上農業を続けていながら、まあ、社会に、まあ、でもそういう踊りとかこう名付けようのないものを見た映画の監督とか、それをフィーチャーする別の人とかがやっぱり世の中にはいるっていうことになりますね。
まあ、だから偶然にそれこそ多分言葉じゃなくて、あいつって思うような人が世の中にいっぱいいるんだと思いますね。
感じ取る人はいらっしゃ る、 感じ取る人
だから、こう分かったよということ以前になんかピじゃないけど、あこの人どっかで会うな私って、そんな感じかもしれないですね。
ご本の中にはあのマルセ太郎さんとの交友も書かれていらっしゃいます、マルセさんは、プラン B というところで、スクリーンのない映画館、映画、泥の顔を語っていくという、私はこれを拝見させていただきましたが、
すごかったですね。
すごかったですね、聞くところによるとそのプラン B っていう中野通りの脇にある、プラン B は、田中さんがお作りになった。
そうです。
田中泯さんが、あの地下の、まあ、劇場と呼べるか呼べないかぐらいの
狭いところですけど、
田中さんところに
あのヨーロッパに行くようになって、それであのはてよはてなと思ったんですね、で踊りたいっていう衝動は常に起きるわけですよね、いつ起きるか分かんないっていうか、で、そうしたらもう最短の時間で踊れる場所を作るのが一番早いじゃないかと、どこで踊ろうかって考えて、やれチラシ、その当時はまだ SNS ないですから、
ないですね、
チラシを作ったり、それから招待券を送ったりとかっていう、その 時間があるし、うんうん、そういう時間全部省いても、うん、うん、踊るよって言って、はいはい、10人でも20人でも見に来てもらうっていうことができれば、は
い、そこに集合って言えばいいんですか、
は
い、
そうなんです、そうなんです。
そのプラン B を田中さんが始めてそこで踊ってらして、そこに月1回でもいいから出させてくれというふうに丸瀬太郎さんが交渉になさって、うん、それを私は見たわけですが、私だけではなくてこれを A 六助さんもご覧にな
った。そうそうそうそう。
で、A 六助さんは、丸瀬太郎がいいぞということで、それを渋谷のジャンジャンの方に、
そうです、そうです。
すく、舞台を移して、おやりになって、
はい
はいはい、私で申し訳ないんですけど、私たちコントをやってるシティボーイズっていうんですけど、その全然目の出ないシティボーイズ、まあ、六本木に優子っていうクラブがあるんですけど、うん、そのクラブでやって客が 6,7 人の中に、丸瀬太郎さんがいらして、
うん、
で丸瀬太郎さんがそこに所属してた社長に、僕らシティボーイズって言うんですけど、あいつらはいいと、うちの事務所に入れなさいと言われて、
すごいね、
ね、
つながりましたね。
縁ですね。
そうなんですよ、うん、いやそれでもうずっと丸瀬さんの思い出は尽きないんですけど、うん、お亡くなりになるんですね。
そうです、
はい
はい、その日に会いに行きました、は
い、私もはい、まるで寝ているように死んでいる、
うん、
布がかけられていませんでしたから、
はい、そうでした、
はい、お会いに行きました。その丸瀬太郎さんのうちの玄関、うん、入り口にはですね、丸瀬太郎元来た場所に帰るという文字が掲げられていて、
うん、
そうだったのかと、うん、思ったことがありますね、うん、お葬式も、まあ、ベンガルとか、
うん、
乾電池の連中も、
うん、
もう綺麗、まあ、賑やかなお葬式でとっても良かったです。
あ、
はい、
僕がね、うん、初めて、はい、映画で、
はい、
チャンバラっていうのは恥ずかしいんだけど、はい、時代劇に出ましたでしょ、
黄昏聖
母、うん、はい、あれのね、
うん、
あの時にはもうマルスさん亡くなってるんですけど、
はい、
マルスさんの、はい、最後に会った時に、
はい、
ミンさん今度セルロイドのカツラつけてさ一緒にチャンバラやらない、
はい、
って誘われたことあるんですよ。
セルロイドのカツラ、
はいはいはい、へ、面白そうですね。
本当に僕もそう思って、ね、いやマルスさんと一緒にやれるんだったらやるよやるよって言って答えてたんです、
はい、
それからしばらくして亡くなっちゃったんですけど、はい、そうしたら、
はい、
山田洋次監督からこういう映画に出てくれって言われて、
うんうん、
で時代劇に出ることにな
った。そう
です、奥さんは喜んでました。
そうですか。
さて、はい、そんな田中泯さん、うん、エッセイ集身に染みて、これ山形の言葉ですね、
はい、
講談社から
山梨
の言葉ですね、うん、講談社から1870円で現在発売中です。そろそろお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました、うん、本日のゲストダンサー田中泯さんでした。
はい、
ありがとうございました、
はい、